メッセージのレジュメをご覧になりながら、また聖書の御言葉を味わいながらお聞きいただければと思います。今日は、ニコデモと対話する主イエスという題でお話をさせていただきます。私は幼少期の頃から、高校卒業まで兵庫県の北にある豊岡市で小中高と過ごしました。その豊岡市に2021年に演劇をはじめとした芸術を学ぶ公立大学が設立され、演劇家である平田織座さんが大きく関わっているということを、まあ、いろいろなところで、知りまして関心を持っておりました。その平田さんが対話の精神という文章の中で、対話とは異なる価値観を持った人と出会うことで自分の意見が変わっていくことを潔しとする態度のことであると定義しておられました。イエス様は高いところから一方的に教えをつらつらと語るだけの方ではなく、その地方地方を巡り歩きながら、そこに生きる人々の目線に立って分かりやすく対話をされる方であったと思います。さまざまな病の中にある人、貧しい人々、その時代つまはじきにされていたような人々の中にも入っていって、その人々と語り合い、その人々の中にある信仰を引き出すようにして、神様の御国について、神様の御国に入るとはどういうことかを語られました。まず一番目に、イエスのもとにやってきたニコデモということをお話しします。今日の聖書箇所の一つ前の節に、2章の23節にこのようにあります。過ぎ越しの祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て、その名を信じた。今日登場するニコデモもまた、エルサレムにおいて、そのイエス様の評判を見たり聞いたりして、イエス様のもとにやってきたのです。3章の2節のところに、この人ニコデモが夜イエスのもとに来て行ったとあります。イエス様のもとに夜やってきたのです。おそらくそこにはニコデモの迷いがあってのことだと思います。ニコデモはパリサイ人、すなわちバリバリの宗教学者でした。律法に精通していて、細かくそれらを守り行うことによって神の前に正しいとされるという教えの中で生きてきた人です。と同時にユダヤ人の議員でもあったそうです。大祭司を議長とする71人からなるユダヤ人の政治司法の最高権威の仕事をしていた人でした。そのような重要人物が30歳そこそこの大工の出身であるイエス様。けれども、バプテスマのヨハネからは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と呼ばれていたイエス様。他の偉い宗教学者からは、何の権威があってそんな風に呼ばれるんだ、神を冒涜していると思われていたイエス様に会いに行くということは、人目を忍んでいくような行為だったわけです。なぜ当時の社会、価値観において相入れない関係にあったイエス様のところに、立場の危険を冒してまでニコデモは会いに行ったのでしょうか。まずニコデモは次のように3章2節でイエス様に語りかけています。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。この言葉にニコデモの頭の柔らかさ、謙虚さを見ることができます。ニコデモ自身、年齢的にも進んだ高齢者だったと言われています。しかしイエス様の語られること、イエス様の働き、その不思議な印をじっと観察する中で、ニコデモはイエス様のことを神のもとから来られた教師だと認識し、神が共におられるということを確信したのです。この方のことをもっと知りたい、そして自分の中にある誰にも言えない問題について何か教えてくれるのではないかと思って、イエス様のもとにやってきたのでした。先生とはラビとも呼ばれる言葉で、ニコデモのイエス様に対する尊敬の念が込められている言葉でした。そんなニコデモに対してイエス様はいきなり切り出されます。3節、まことにまことにあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。そこで2番目に、新しく生まれるとはについてお話しいたします。まことにまことにあなたに言いますという言葉は、ニコデモとの対話の中でイエス様は3回使っておられます。3章の3節と5節と11節です。ここを言語から直訳すると、アーメン、アーメン、私はあなたに言うとなります。非常に重要で厳粛さを伴う強調された言葉です。立場的にイエス様に近づくことは、自分の立場を悪くするような行為であったニコデモに対して、イエス様もまたニコデモを尊重し、敬意を持って力を込めて大切なことを伝えようとされたことがわかります。その内容が、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんということでした。新しく生まれるとはどういうことでしょうか。バリバリの律法学者であったニコデモにとって、このような表現は今まで聞いたことのないアプローチだったはずです。文字通りに捉えてこう反応しています。4節、人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。もう高齢者の域に達していたニコデモにとって、新しく生まれると言われても全くピンとこなかったのです。それに対してイエス様は再び、まことにまことにあなたに言いますと前置きしながら、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと答えられました。水と御霊によって生まれるということ、そして新しく生まれるとは、再び生まれるということを意味するのだとイエス様は言われたのです。たとえ人生の途中であっても、あるいは人生の後半戦であっても、全ての人は水と御霊によって新しく生まれることができるのですというお話でした。ここで水とは、水に浸かる洗礼を表す意味であるとか、罪を洗い清めることであるとか、水すなわち御霊とか諸説あるようですが、今回はそこは詳しくは取り上げません。しかしイエス様が続いて御霊について詳しく語られているので、続きを読んでいきたいと思います。6節7節のとこに、 肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。肉とは、肉体とか肉の性質とか言われるように、ある意味生まれたままの性質を表します。御霊によって生まれたものは霊です。この霊とは神様の霊を表します。すなわち新しく生まれるとは神様の霊によって新しく作り変えられるということを意味するのです。ある方は新しく生まれるとは人が今までの生き方を悔い改め、キリストを心に迎え入れ、キリストに属するものとなることであり、聖霊によって心と性質が全く変化させられることを意味すると説明しています。私はこの言葉に加えて、聖霊によって心と性質が変化させられ続ける、人格的により深まり成長されさせられ続けるということを自戒を込めて強調したいと願わされています。そして御霊を風に例えてこうイエス様は語られています。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのかわかりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。実は新約聖書の言語であるギリシャ語で御霊、聖霊のことをプニューマと言います。そしてプニューマには風という意味もあるのです。風にもいろいろありますよね。気持ちの良い微風もあれば暴風のような激しい風もあり、向かい風が強く吹くと足を前に進めるのも難しいことがあります。そのような風と聖霊は一体どんなつながりがあるのでしょうか。それはまず目には見えないということ。私たちがコントロールできないということ。人間の予測や常識を超えて自由に吹いていくということです。そのような神様の霊である御霊によって生きるようになる。それが新しく生まれるということなのだとイエス様は言われたのですね。プニューマには神の力という意味もあります。確かに生きて働いておられる神様が私たちを自由に導いてくださり、お持ちくださるのです。この箇所を学びながら、確かにイエス様を信じますというその決心をした神聖っていうことについては一回きりかもしれませんけれども、御霊によって新しく生まれるということは決して一回きりのことではないのではないかと思ったのです。信仰歴が何年になっても、年齢が何歳になっても、今私は御霊によって生きているのか、御霊の導きに謙虚に耳を傾けているのかを確認していくことが大事ではないかと思いました。今風の言葉で言うと、考え方、生き方が聖霊によってアップデートされていくっていうことです。それはあるオンラインセミナーに出たことも関係しています。私は自分自身が長く心の病にあったこともあり、心のケアや人格形成について継続して学ぶようにしています。そして今年の1月20日にファミリーミニストリーという団体が主催して、しつけと体罰、聖書はルールブックというセミナーがあり参加しました。 そこで講師に立てられていた先生は島崎克臣という旧約聖書学者であり、聖書翻訳にも関わっておられる牧師先生でした。この先生は子供さんたちを箴言23章13節14節の御言葉に従って実際に鞭を使って育てたそうです。決して感情的ではなく、ルールを破れば感情を抑えつつ鞭を打って育てられたそうです。子供を懲らしめることを差し控えてはならない。鞭で打っても死ぬことはない。あなたが鞭でその子を打つなら、その子の命を黄泉から救い出すことができる。という御言葉に従って、誇りを持って子供が言うことを聞かないとき、悪いことをしたとき、鞭で叩いてきたそうです。そしてそのことをほんの一年前までは、何とも思わなかったそうです。ところが昨年、もう子供さんもいる自分の息子さんから、鞭で叩かれてとても辛かったし、その影響は今の自分に悪い方に働いているということを聞いたそうです。息子さんはしつけと体罰について自分なりに詳しく学び、体罰は決して良い影響を子供に与えないということが分かってきたそうです。そしてそのことが分かっていながらも、自分の子供が自分の言うことを聞かないときに、何とも言えない怒りが抑えられなくなる。それは幼少期に親に鞭で育てられたことを思い出す。そのことと関係していると思うというふうに言われたそうです。島崎先生はそのことを息子さんからはっきりと言われて我に返ったそうです。確かに無知で叩きながら何かしらの変な気持ちが湧き起こっていたそうです。けれどもそれを打ち消して聖書の教えだからとやってきた。しかし今から思えば、なんて残酷なことをしてきたのか。涙を目にためながら島崎先生は語っておられました。聖書の解釈、特に無知で叩けなどということは聖書の箴言にしか書いてありません。本当に大切なことなら何度も何度も新約聖書でも書かれているはずです。聖書の読み方は当時の歴史や地域、文化的背景を考慮しながら現在に適応していかなければならないんだということを島崎先生は言われていました。申し上げたいことは、もう引退牧師でもいらっしゃる島崎先生が息子さんの言葉から自分の子育てのあり方について間違っていたと非を認め、子供さんたちに謝罪されたこと、そこから聖書の読み方も変わってきたこと、そしてある意味ナイーブな、あまり人にも言いたくないような自分のあり方について、このような80人ほど集まっているセミナーで打ち明けて、子供を愛するとはどういうことなのかを語ってくださったこと、私はキリスト者として見習いたいと思ったのでした。息子さんとの対話の中で、息子さんの言葉を否定したり、昔はそれが当たり前だったんだと突っぱねることもできたはずなのに、自分の価値観を変えることができる頭の柔らかさ、謙虚さをどうか神様私にも与えてくださいと祈ったことです。先ほどニコデモには人には言えない問題があってイエス様に会いに来たのではないかと申し上げました。それが具体的に何だったのかはこの聖書箇所には書いてありません。 解決しきれていなかった罪の問題だったかもしれないし、神の国に入るにはどうしたらいいのかわからなかったのかもしれません。あるいは言葉に言い表せないような心の空虚感だったかもしれません。そのようなニコデモの心の状態をすべてご存知のイエス様が、まことにまことにあなたに言いますと強調して言われたのが、水と御霊によって生まれるということでした。そして最後に3番目のことですが、人の子が挙げられるということについてお話をさせていただきます。それでも今一つピンとこないニコデモは9節で、どうしてそのようなことがあり得るでしょうかと、水と御霊で生まれるなんて、どうしてそのようなことがあり得るでしょうかと答えました。それに対してもう一度、まことにまことにあなたに言いますと言われて話されたのが、人の子ということです。人の子とはイエス様ご自身のことを意味します。ニコデモは旧約聖書のことを詳しく知っており、そこに書かれている律法を忠実に守り行っていましたが、本当の意味で、あ、救われているなという実感がなかったのかもしれません。神様が与えてくださっている救い、それはイエス・キリストご自身である、ヨハネの3章の14節15節に、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですと書かれています。イエス様が十字架にかけられて、イエス・キリストを信じる者が皆イエス・キリストにあって永遠の命を持つということをここで明らかにされました。このモーセが荒野で蛇をあげたっていう出来事は民数記に出てきます。奴隷として、かつて、奴隷としてエジプトで苦しみ続けたイスラエルの民は、神様の愛と憐れみによってモーセというリーダーが立てられて、多くの奇跡をもって約束の地カナンへの旅を続けました。その旅は皆さんもご存知のように苦難の多いものでしたが、主なる神様はあなたをエジプトでの苦しみから解放して、父と蜜の流れる地へ導き上ると約束され、いつも共におられました。にもかかわらず、イスラエルの民は旅の途中でたびたび不平不満をこぼします。民数記の21章5節では、神とモーセに逆らって言った、なぜあなた方は我々をエジプトの地から連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか、パンもなく水もない、我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしていると不満を爆発させました。皆さん、この惨めな食べ物とは、神様がイスラエルのために毎日与えてくださったマナのことです。このマナについてどんな味であったか、聖書の別の箇所では、このように書いてあります。そのレジュメにも引用してありますが、マナとは、それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようであった。出エジプト 16-31。 その味は油で揚げた菓子のような味であった。民数記 11-8。 別訳では、油をたっぷりと含んだクリームのような味。私はこれを読んで食いしん坊なので、 パンケーキのようなイメージとか、蜂蜜たっぷりのやつですね、とか昔よくあったバターケーキですかね、そういうイメージを持ったんですけど、ああ美味しそうですよね。このような食べ物を無償で、ただ恵みによって神様から毎日いただいておりながら、最初は喜んでいたのに、この惨めな食べ物と言い出したのがイスラエルの民です。それに対して神様は燃える蛇を送り、蛇は民を噛みつき、イスラエルの多くの者が死にました。しかし救いの道として聖堂の蛇を作らせ、旗竿の上につけさせ、蛇が人を噛んでもその人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きるようにしてくださったのが神様です。この出来事は荒野の40年にわたる長い旅の中で最も重要な出来事だったと言われています。イエス様はこの出来事を引用して、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです、とニコデモに、そして今に生きる私たちにも語られたのでした。イエス・キリストが全人類の罪、重荷、病、痛み、苦しみを引き受けて、十字架にかかって痛み、苦しみ、血を流し、そして死ななければならないということを、すでにここでイエス様ご自身が告白されていたのでした。人の目を忍んで、しかし勇気を出してイエス様のもとにやってきたニコデモに対して、イエス様は救いの真髄をこの短い箇所で集約するように力を込めて語られました。イエス様のニコデモに対する愛を感じます。そんなニコデモはこの後どうしたでしょうか。やっぱり意味がよくわからないなと、再び自分の慣れ親しんだ律法主義の生き方へと戻っていったのでしょうか。ヨハネによる福音書ではこの後2回ニコデモが登場します。祭司長やパリサイ人たちが何とかしてイエス様を捕らえ消し去りたいと話し合っていたとき、ヨハネの7章51節なのですが、私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことはしないのですか、と祭司長たちに言ったのがこのニコデモです。ニコデモこそ実際にイエス様のもとに行って、イエス様と対話したからこそ言えた言葉ではないでしょうか。そしてまたイエス様が十字架で息を引き取られた後は、アリマタヤのヨセフと共にイエス様のお体を引き取って埋葬を手伝ったことが書かれています。ヨハネの19章39節40節ですが、以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で巻いた。ニコデモはすぐさまイエス様の弟子になったわけではありません。しかしニコデモだからこそできた働きを、影響力を人々に残して、ニコデモなりにイエス様に従っていったのでした。このように神様は、聖霊は自由にこの世界を行き巡って人々を主イエス様のもとに導き、救いを伝え、その心の中を新しく作り変えることのできる方です。 私たちは主イエス様の十字架を見上げるときに、その死が私のためであったと信じ受け入れるときに、生きる指針、人生の軸がはっきりと見えてきます。それは私たちもまたイエス様の弟子となって、神と人に仕えていくという生き方です。そこにすでに神の国は始まっています。今私たちは神の国の中に生きているのです。この世の中は混沌として、平和が揺さぶられ、不安を煽るような多くの出来事が起こってきますけれども、私たちの中に聖霊が住んでおられる、イエス様が共に生きておられる限り、神様の国はすでに私たちの心の中に始まっているのです。そしてその地続きに永遠の命があるのです。私たちを見つけ出してくださった神様の愛と恵みに感謝し、日々イエス様の十字架と復活を心に覚えながら、今日もまたこの1週間、また新しい1ヶ月もイエス様に従っていく日々でありたいと願います。